こんばんは、ネクシーズの近藤高美です。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。近藤高美、サクセストーク。この番組は、毎回各業界で活躍する経営者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長と、企業のトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。今回のゲストは、世界最大の民間気象情報会社、株式会社ウェザーニューズの代表取締役会長兼社長、石橋博義さんです。近藤社長、
はい、
お天気は毎日私たち気にしますよね。
そうですよね。
ニュースで天気予報を聞いたり見たり、
必ず聞くよね。
そうですよね、はい、そのお天気の情報を提供している会社ということで、
うん、面白い会社です ね。
ねえ、どんな風にお仕事されてるんでしょうか。この後伺っていきましょう、
はい、
今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話がたくさん聞けると思います。ぜひ若い方も一緒に聞いてください。今回のゲストは株式会社ウェザーニューズの石橋博義社長です。まずは改めて石橋社長の簡単な経歴をご紹介します。石橋社長は千葉県のご出身。大学を卒業後、商社に入社します。そこで船の海難事故に遭遇、気象の重要性を痛感したことから、1973年アメリカの気象情報会社オーシャンルーツの日本支社に転職。3年後には代表取締役に就任されます。しかし提供する気象情報が海を中心としたものだったことから、さらに広いエリアをカバーする気象情報の提供を目的にウェザーニューズを設立、社長に就任します。以降順調に業績を伸ばし、93年には親会社だったオーシャンルーツを吸収合併、2002年には東証2部上場に、翌年には一部に指定買いを果たし、現在は世界最大の民間気象情報会社として24時間体制で気象情報を各メディア、企業などに配信しています。
改めまして、株式会社ウェザーニューズの石橋博義社長です。よろしくお願いします。
いや、こちら
お願いいたします。近藤社長と石橋社長は今日が初めて、ね、
まさしく今このスタジオで初めてお会いしました。
はい、どうでしょう、お互いの印象は。
それ初めてですか。僕も緊張してましたけども、なんかすごい明るい社長様ですね。
いやいや、まあ、緊張するほどの方はないですから、ないですから。
あ、よろしくお願いします、
お天気というのは近藤社長ももちろん私もいつも気にしているんですけれども、
はい、
こういう民間の気象情報会社というのはもともと日本にはなかったんですね。
日本にはね、一番最初にね、はい、民間気象情報会社っていうのを作った人っていうのは、その気象庁の組合の書記をやってた人が最初に作ったの、はい、でそれはあまりうまくいかなかった。その後競馬予報かなんかにやった人なの、
はい、
だからどちらかというと気象庁の民間版というようなところじゃないと思うんだけども、まあそういう人がスタートしたっていうのはありますよ。で今は日本では50社ぐらいがそのいわゆる気象予報業務許可っていうのを取って、はい、まあ例の気象予報士っていう制度に基づいて、その気象予報士になった人たちがその気象庁のデータを提供してもらってからやるっていう、そういう制度ができたわけですね。今はもう50社ぐらいあるけど、僕が入った時にね、僕が入ったっていうか、僕がこの気象に携わるようになった時っていうのは5社。
へえ、じゃあ草分けのとこやってきたわけですね。
まあ草分けですね、そういう点で言うとね。まあ騒がしいやつがいたってことですよ。
いろいろ面白い話が聞けそうですね。
はい。それでは毎回ゲストの方に人生を大きく変えた転機と題してお話を伺っています。早速、ウェザーニューズの石橋社長を変えた大きな転機。まず一つ目です。商社マン時代に出会った海難事故。
海難事故ですか？どういうことでしょうか。
これはもうね、僕は木材部に所属してたんだけど、アメリカから材木を輸入するっていう仕事やったわけね。
はい、
で、商社ってのは大体普通コミッションマッチャーっていうぐらい、いわゆる鞘抜きビジネスモデルやってるわけね。ところが、我々木材部っていうのはアメリカで木を切って、それを自分の船に積んで持ってきてっていう、はい、そういう仕事やったわけ。だから船の手配っていうのは全部商社の責任でやったわけ。
はい、
で僕はそれの配線担当者だったわけ。その担当をやってる時に、たまたま、昭和47年1月なんだけども、いわゆる、当時は爆弾摘発っていう言葉使わない台湾坊主って言ってたんだけど、
何ですかそれ。
台湾坊主って言ってですね、これ爆弾摘発って急に冬に台風並みに発達する低気圧があるんですよ。その台風にやられて、僕の担当してた船が海難事故にあったんですよ。その、まあ、船員15人が亡くなるんですよ。
はい。
で、実際、小名浜港のね、沖合500メーターぐらいのところでね、 まさかこんな1万トンを超えるような材木船が沈没するわけないだろうって言うんで、でそれはそうですよね。だってその船のその深さっていうのが十何メートルってあってですね、はい、下が9メートルぐらいだから、普通の乗りで行くと間違いなく沈まないんですよ。ところが実際にはもう岸壁にバンバンぶつかっちゃったりしてですね、船が折れちゃうようなそんな状態で、これでこっち側からそういうことを見てればですね、もう助けてくれって言ってるようなのがですね、500メートル先ですから
見えちゃう、
見えるわけですよ。でも何することもできないわけ。
ヘリコプターで助けに行くとか、
行くということを今だってやるべきですよね。で当時、
まあ、当時はできないです。
そういうところまでのやっぱり防災体制とかそういうのがなかったんだと思いますね。で実際15人のその船乗りの命がなくなるわけですよ。はい、で僕は商社マンだったから、起きたってことは分かったけど、一体これが何だったってことを理解するのには少し時間かかったんですけど、はい、いずれにしてもちょっと待てよと、こんな科学が進んだ時代に、うん、こんなに発達する低気圧が予測できないとか、あるいは何も手を打てないなんてことが起きるんだろうかと、なんとかしなきゃいけないじゃないかっていうふうに思って、考えていくとですね、だんだん気象のことが分かってくるわけですよ。結構いい加減なんですよね。いい加減っていうのは、気象庁は例えば注意報を出してましたとかですね、はい、どこで伝わってないよとかですね、でだから情報っていうのを出せばいいってもんじゃなくて、ちゃんと伝えるべき人に伝わってなきゃいけないわけですよね。でそういう出しっぱなしの情報みたいなのがちょっと当時のまだその情報社会じゃない時にあったわけですね。でもこれ問題だと思ったわけ。だから、こんな商社なん、まあなんかもうやめちゃおうと。もう、俺の人生、船乗りの命を守るにかけようみたいな、そういうの、そういうノリになってですね、もう商社マンやめちゃった。
へ
バカなことやったって。その時に、商社マン、僕の友達みんな、石橋お前やめろと。お前、天気予報っていうのは、気象庁がタダでやってんだと。お前、お金なんかもらえっこないから、そんなビジネスやったら絶対失敗するから、やめろってみんな言ってた。僕も多分商売にはならないだろうなと思った。
商売にならないなと思ったのに、それを見て自分がやらなあかんと思ったわけですか。
まあやらなきゃ、誰かがやらなきゃダメだよねこれって思った。
かっこいいね。
かっこいいかどうかは分かんないけども、まあ25歳とかその辺のガキの時はですね、なんか理想主義に燃えてですね、なんか英雄主義みたいなものに凝ってですね、で俺がやんなくて誰がやるみたいな気持ちって誰でもあるじゃないですか。僕もご多分に漏れずそれに入ったよみたいな、そんな感じです。
へえ。
それがおいくつの時ですか。
20だから、その起きたのが24歳ですよ。
24歳、
うん、
僕は24歳の時も東京いましたね。僕もね、19で会社作ったんですよ。
ああ。
だからまだベンチャーとか全然ないじゃない
ですか。僕はね、会社作るなんて感覚っていうのはね、はい、全然なくてね、なんて言ったら一番最初に入ったのが、一応当時代表者って言われたところでしょ、
はい、
そうするとですね、サラリーマンってすごいじゃないかと思うわけ。
はい、
だから企業なんていうなんかことは当時考えない。
特にそんない時代ですよね、そういう。うん、
で、大体ね、あの当時、一応、まあ、一応前に難しい試験をパスしたことになってるわけでしょ、そうすると一部上場会社に入ったよねっていうようなことになれば、基本的に悪いこと、間違ったことをしないければですね、会社なんか辞めるわけないと。
でもそれ辞めて、商売並んで周りからも言われて、自分でもそう思って、でどうやって食べていこうと思ったんですか。
まあなんとかなんだろうぐらい
その勢いがやっぱり。
でもそれ分かるような気がします。
なんかもしれないですね。
なんとかなんだろうっていうね、動きながら考えようみたいな。
しばらくローリングするだろうと、ローリングするけども、まあ座礁はしないんじゃないかと。 それからまあ僕の言葉で言うと、漂流し続けるようなことはどうもなさそうだと、なんかこれって真実一路マーチで頑張れば、なんとかなんじゃないかぐらいの、そういう感じは持ちましたよね。
なるほどね。
次の大きな転機、二つ目です。企業、そして元親会社の買収へ。
これまた過激な発言ですね。元親会社の買収ですか。
まあ買わされたことはなかったと思うよ。でだから買収っていうことがあったかどうかっていうと、はい、まあそういうような買収とか M&A だとかなんとかじゃなくて、はい、騙されて買わされたことがなかったぐらいに思ったらいいんじゃないかと思う。 だから僕は買収しなきゃならないとかですね、買収してなんか、どうかしようとかっていうよりもですね、はい、海やってる会社とそれ以外の陸も空もやる会社とか一緒になれば、はい、もうある意味じゃ、まあ僕たちの言葉で言うとフルサービス型カンパニーって言うんだけど、陸海空全部やる気象会社ができるじゃないかと。
そうですね、ワンストップで全部や
っちゃうからね。そうそう、そうなったらいいじゃないかと。っていうことなんで、気持ち的には結果的にちょっとファイナンス的な言葉を使えば確かに買収なんだろうけども、はい、僕的な感覚で言うと騙されて買わされなかったというぐらいな感覚ですよ、う
ん、なるほどね、でこれどうしてお金入ってくるようになったんですか。さっきみたいにタダで情報を流すのが当たり前だった時代で、
うんうん、
何をもらって商売になってたわけですか。
あのね、基本的にね、天気予報と我々のやってるサービスってもう根本的に違うんですよ。要するにさっきの船の例で言うとね、海難事故の場合はね、はいはい、波が10メーターとか8メーターとかっていうところを正確に当てるところが問題じゃなくて、
はい、
船長と今回のこの低気圧って半端じゃないと、
はい、
これは大変な状況になる可能性があるから今回は船降りないでほしいと、ここは船長がちゃんと船にいてですね、最終的な指揮を取るっていうような状況が必要だと思うと、っていうことで対応策をアドバイスしてるわけですよね。だから天気予報をやってるだけじゃないわけですよ、
はい、
天気の予測中に基づいたどんな対応策を取ればリスクが回避できるかとかですね、そっちの方をアドバイスしてるわけですよ。そのサービスっていうのは実はなかったわけ。
それでお金を、フィーをもらう。
そう。そこの対応策に対するアドバイスサービスっていうのは。
コンサルティングみたいなことやって
ます。まあまあそうですよね。
でも80何パーセントだったんですよね。
もう精度はいいでしょ。
すごいですよね、80何パーセント
ってのは。絶対電気外さないようにやってるからね。
ね、
例えば窓から見ない限りは絶対天気を失ってかとで、そのぐらいのやっぱり、外れないための工夫ってのは相当頑張ってると思いますよ。
でもね、人流はロケットで月まで行ってんのに、うん、なかなか雲の中で分からなかったりするじゃないですか、
うん、
それを80何パーセント当てていくってすごいですよね。
根性を入れてうちの気象技術者が頑張ってるからですよ。
技術もそうやけど根性もあるわけですね、
うん、やっぱりね、僕はハードウェアだと思うね、
うん、
ハードウェアでもソフトウェアでもなくて、はい、ハードウェアっていうまさに心がちゃんとしてないと、うん、このいいきちっとした情報を流さなかったらダメだっていうふうに思う気持ちがあるんだと思う、
うん、どんな会社でも一緒ですね。
さあ、そのハードウェアがないところにね、いいサービスなんかできっこないわけ。
そうですよね。
うちの気象屋っていうのは愚直な連中たちでいいやつがたくさんいるから、はい、うん、そのハードウェアを溢れるばかりのサービスを提供するから、そこでやっぱり結果的に精度が上がっていくんだと思う。
社員の平均年齢っておいくつぐらいなんですか。
今はね、一応30をちょっと切ってるぐらいです。
あ、ね、若いですよね。
私がちょっと上げてるぐらいです。
社長おいくつなんですか。
僕が今58ですけども、うちの代表取締役のですね、はい、もう一人のあれってね、今度から39になるのかな。
へ、
これはね、ヘビメタですよ。まあ彼ヘビメタっていうとロックンローラーっていう言わなきゃいけないとかよく言われますけども、はい、学生の時はね、はい、ロック歌手ですよ。
へ、
で気象予報士かなんか取って、
ロック歌手が気象
取って、でうちに来てですね、お前なんだ気象予報士なんか天気について嘘ついていいっていう免許持ってるだけじゃないかと、
はい、
こんなんじゃ世の中の人のために何もできないぞって言ったらですね、はい、一心放棄してですね頑張って、多分僕一部上場企業の代表取締役の中で2世の社長じゃなくて副社長で代表取締役のでは彼が一番若いと思う。
おお、うん、なるほど。僕今一部ですが、僕今37なんですよ。
あ、じゃあ彼負けてるわ。残念でした。
ここに今のとこ僕が一番若いですよ。
残念でした。彼、いつ負けちゃったのかな。
うちがナスダック、今のヘラクレスで出たのが2002年の時で、
うん、
で、一部に出たのが、去年の11月ですから、
僕37。それまで彼勝ってたんだ。あなたにその時負けたんだよ。
石橋社長には次回も引き続きお話を伺います。
どうぞよろしくお願いします。
はい。
近藤社長の絶対得するワンポイント。
はい。今日はね、季節的に就職活動をしてるね、若者たちへ、
はい、
僕からアドバイスをしたいというふうに思いますけども。
もう始まってますよね。
ね。就職をね、決めるときにね、まあ、うちなんかもそうですけども、まあ、1万人ぐらいの学生が来るわけですよ。で、彼らいろんな会社を受けに行くわけですね。
はい。
でね、やっぱりね、みんな悩み聞いてるとね、いろんな会社を受けてるうちに、自分に何が向いてるとかね、
うん、
自分はどこに入りたいかとかね、わかんなくなって、
はい、
結局ものすごく難しく考えてると。
もういろんな業界横断して説明会に行って受験しますからね。
そうでね、選択するときのね、とっても大切な、まあ、そのポイントっていうのはね、何かっていうと、その会社が大きいからとかね、例えば、まあ、売上利益があるから大丈夫だとかね、業界が伸びてるからとかね、そういうものも指標の一つはあるけども、
はい、
やっぱりその、誰が何を言ってるとかっていうだけじゃなくて、結果だけじゃなくて、自分がなんとなく面白そうだなと。ね。なんとなく面白そうだなっていうね、自分のその感性をね、信じるべきだと思うんですね。
はい。
なぜならば、入った後に、誰かに言われて決められていったら、自分で決めるより楽だけど、楽だけど、でもその分、そのなんていうかな、踏ん張りが効かないというか、
はい、
ね。自分で決めてるからこそピンチが来ても、それをチャンスに変えようと思うし。
自分が選んだみたいな、
ね。選んだし、自分が選んだんだっていう覚悟がね、あるんで、
はい、
そういうことを僕はよく学生に言ってるんですね。で、先日、こっからが本題なんですけども、人気ランキングっていうのが、ある雑誌に載ったんですよ。就職したい企業ランキングっていうのがね。
はい。
で、これ見ててね、非常に残念に思ったのが、そのランキングのトップっていうのは、誰もが知るような商社やメーカーがずらり、その人気の上位を占めてたんですね。
大手企業ですよね。
そう。で、例えば僕なんかで言うと、そこに、その、どうしても自分がやりたい仕事があれば別ですよ。だけど、基本的には僕はそういう企業を選ばないんです、僕だったら。
それは。
理由は、その会社は、これから先未来に向けて、10倍になる可能性が少ないから。
もう出来上がってる会社が多いですもんね。
そう。10倍になる可能性が低いところに、なぜ自分のステージやチャンスがあるんだと。いうふうに思うんですね。
歯車の一つになってしまうことが多いということですか？
そう。だからその安定をと求めてるっていうことなのか分かんない。企業ブランドなのか、安定志向なのか、現状維持なのか。やりたいことがそこにあるんだったらいいけども、そんな、ね、つまらないことでね、自分の人生を選ぶっていうのはね、僕すごくもったいないと。いうふうに思うんですね。
はい。
やっぱり選ぶ中では自分がやりたいって思うことがまず大切。まあなんとなくでもいい。面白そうだなって思うことがまず大切。
うん、
思った以上はやる気じゃなくて本気になって頑張ると。
はい。
その中で、やっぱりその、実績が評価されてね、さらなるチャンスやステージもやっぱりいち早く掴んでいけるというふうに思うんですね。就職活動してるみんなには非常にシンプルな発想でもってね、情熱的に会社を選んでてほしいなっていう、ね、思いますね。
お送りしてきました近藤高見サクセストーク、いかがでしたか？
僕、感想として、商社マン時代に出会った海難事故ってあったでしょ。あの話聞きながらやっぱ思ったのは、商売のそのスタートっていうかね、原点っていうのはね、そういう思いとかね、
うん、
志、
はい、
そこで大切なポイントってやっぱりその考えてから動いたんじゃね、やっぱり心が折れちゃうんですよね。で、あの社長もそうですけども、動きながら考えましたよね、
若いうちに。
そうそう、動きながら考えて考えて、動きながら考えて新しい発見とかね、っていうものをしてたっていうのをね、すごく僕は感じてね、ああいい方だなっていうね、素敵な方だなっていうふうに思いましたね。
近藤社長と似ているところありますよね。
もう話しててすごく共通点を、まあ僕ずいぶん後輩ですから、はい、あんまり偉そうなこと言えませんけども、すごくああそうだそうだって一緒に思いましたね。
次回は石橋社長が様々な経験から学んだことや将来の夢などを伺っていきたいと思います。
はい。
さて、番組のパーソナリティ近藤社長の近況はインターネットでも知ることができます。 URL は www.nexies.co.jp/kondo/www.nexies.co.jp/kondo/です。こちらには近藤社長日記を書かれていまして、今日の石橋社長の写真も載っております。ぜひご覧になってください。来週はこの番組スペシャルプログラムをお送りします。株式会社ウェザーニューズ代表取締役会長兼社長石橋博義さんにはまた再来週お付き合いいただきます。どうぞお楽しみに。
ではまた、ネクシーズの近藤高見でした。
日本放送の増田みのりでした。